おはようございます。楽しく賢く資産運用する主婦リリナです。このラジオではインスタグラムのフォロワー13万人の主婦リリナの投資やお金の話、 SNS ではしない裏側について話していくラジオです。本日は少額投資について話していこうと思っています。前回のラジオで少額投資をする理由について話したんですけど、今回は少額投資のメリットデメリットについて詳しく話したいなって思っています。実際に私自身が少額投資をやっていて、感じているメリットやデメリットになるので、もうやってる人ももちろん、これからやろうかなって考えてる方の参考になるかなと思います。では話していきます。では早速少額投資をするメリットから話していきます。メリットは4つあります。1、下落時に少額で買っていける。2、下がった時ダメージが少なくて済む。3つ目、銘柄分散ができる。4、売却がしやすい。この4つがあるなと思っていて、1つずつ話をしていくと、まず1つ目の下落時に少額で買っていけるっていうのは、投資をしてるとさ、どうしても下落っていうのを経験するわけで、でその時にこの下落がいつまで続くのか、下落して上がったけどもまた下がるかもしれない。投資をしてるとこういうね、上がり下がりで、どうしようどうしようっていう風に悩むわけですよ、買うタイミングを。でここでね、少額で買えるっていうのが生きてくるなと思っていて、例えば1000円からとか1株からっていうので、自分の無理のない範囲で投資をすることができれば、そういう下落時でも勇気を持って株を買っていくことができるなと思っています。ここでさ、10万20万30万っていう大金になってくると、どうしてもね、今後もっと下がったらどうしようっていう不安感に気持ちが飲まれて、なかなかこの買うっていう行動を移せないんだけど、少額から買うことができれば、そういう時でもね、積極的に買っていけるなと思っています。で2つ目、下がった時ダメージが少なくて済む。例えばなんですけど、10% 下落したと。でその時に100万円投資をしていると10万円マイナスになる。で1万円投資をしていると1000円マイナスになる。こんな感じに、投資額が大きければ大きいほどダメージが大きくなるんですね。なんですけど、少額で投資をしていれば、そういう下落した時でも、ダメージが少なくて済むと。で3つ目、銘柄分散ができる。投資の格言の中で、超有名なのが、卵を一つのカゴに盛るなっていうのがあると思うんですけど、銘柄を分散して、ポートフォリオを組むっていうことがすごく大事です。この景気のサイクルっていうのがあって、その時の景気の状況によって上がる銘柄、下がる銘柄があるんですね。なので、バランスを見て、分散して投資をしていくことがいいです。で、少額で投資をしておけば、そういう分散投資っていうのもすごくやりやすいです。で最後の4つ目、売却がしやすい。一株単位で株を買っていれば、売るときも一株単位で売るっていうことができます。で、日本株を例にして話すんだけど、日本株って通常100株単位で買うことになるんですね。なので売却するときも100株単位で売却しなくちゃいけないっていうのがあります。なんですけど、もしも一株単位で株を買っていれば、例えば投資額の 20% 分の株を売却したいって思った時でも、20% 相当の株数を売却すればいいので、売りたいって思った時も少額で株を買っていた方が、やりやすいなっていうふうに思っています。なのでこのメリットとして4つあるなっていうふうなことを今回話してみました。で次にデメリット話していきますね。少額投資をするデメリット3つあります。 1つ目、上がった時に大きく利益が出しにくい。2つ目、分散しすぎてしまう。3つ目、手数料に注意。まあ、この3つがあるなっていうふうに思っています。まず1つ目の上がった時に大きく利益が出しにくいっていうのは、まあ、さっきのねデメリットにも通ずる部分があるんですけど、やっぱこの株が上がった時に、まあ、大きい利益を出せるのはやっぱこの投資額がねやっぱ大事なんですよ。まあ、投資額が大きければ大きいほど上がった時含み益になる金額も大きいですよね。なのでここは表裏一体だなって思っていて、まあ下落してる時に少額投資をできているっていうのはすごくプラスなんだけど、上がってる時に、まあ、ちょっとしか買ってないと、まあねこのプラスになる分もちょっと少なくなってしまう。なんでこの対応策としては、まあ、下落相場の時に勇気を持ってなるべくたくさんの金額買い付ける。まあそれもね一気にまとめて買っちゃうと、まあ、さらに下がった時に含み損が出ちゃうから、まあ自分のそのどれぐらい投資に回せるかっていう現金の余力を見ながら、まあ例えば 10% 分買っとく、まあ、次下がったらまた追加で 10% 分みたいな感じで、まあね、まあ、自分とのまあなんていうのかな、投資額の自分のバランスを見ながら、まあ、ちょくちょく買うっていって、まあ、上がった時に大きく利益が出せるぐらいの金額を少しずつ買うみたいな感じでやらないと、まあ、ちょっとの利益しか出せないなっていうのはあります。で、2つ目、分散しすぎてしまう。まあ、これはねやっぱこの少額で買えるからどうしてもいいなって思った株をいろいろと買いすぎてしまうっていうのはありますね。で、その分散投資をする面で、そのねバラバラの指標のものを買う分にはいいんですけど、結局じゃあ下がった時にあの同じように下がってしまうとか、結局業種も全部同じとかでいろいろ買ってはいるけども分散が実はできていなかったっていうこともありえるので、まあ、それはちょっと気をつけたいところだなと思います。まあ、実際私もまあ、いろんな株をちょっと買いすぎちゃってるって部分があって、まあ、今ポートフォリオの見直しをしている段階で、まあ、ちょっと売却をしている株もあるっていうような感じです。で、3つ目、手数料に注意。で、この少額投資できるっていうのはやっぱちょっとね特殊な買い方になるんですね。なので、まあ、証券会社によって、まあ、いろいろ手数料が設けられてたりします。なので、まあ例えば少額で買わずとも買えるなっていう株に関しては、まあ、あえてこういう少額投資をせずに、まあ、100株単位で買うとか、まあ、米国株であれば、まあ、1株から買えるから、まあ、1株から買うとか、まあ、そういった形で、まあ、その買いたい銘柄によって、まあ、これは少額投資でこの証券会社を使おうとか、まあ、これは別に少額投資せずとも買えるなっていうのはこういう買い方をするとか、ちょっとねちゃんと使い分けをしないと、まあ、手数料ちょっと高くつくよみたいなことはあります。なので、まあ、しっかりとね使う証券会社の手数料とか買うタイミング、まあ、そういうのも把握した上でやらなくちゃいけないなと思っています。で、最後に私が実際に使っている少額投資ができる証券会社3つあるので話しておきます。1つ目が LINE 証券、2つ目がネオモバイル証券、3つ目がペイペイ証券。この3つを 使い分けながら少額分散投資をやっています。で、まあ、詳しいことをねこのラジオで例えば手数料の話とかしても多分ちょっと覚えられないかなと思うので、まあ、ざっくりとした違いを話すと、まあ、LINE 証券だと日本株を1株ずつ買えるんですね。一応米国株も金額指定で買えるんだけど、米国株に関しては CFD 取引って言ってかなりハイリスクな取引方法になっちゃうからやらない方がいいと思います。うん。LINE 証券で米国株を CFD 取引で買おうよって言ってる人は正直やばいなって私は思ってるんですね。うん。 まあ CFD 取引はやっちゃダメよ。ざっくり何かっていうと、証券会社からお金を借りる形で取引ができちゃう。FX みたいな感じかな、イメージとしては。だからね、やっちゃダメです。LINE 証券で米国株。で、LINE 証券でやってるのは、日本株を一株で買うっていうのをやってますね。で、一応ね、LINE 証券ってスプレッドコストっていうのがかかるんですよ。まあ、手数料なんだけど。まあ、それが毎週水曜日に手数料無料みたいなキャンペーンをよくやっているので、まあ、そのタイミングで買いたい、今買ってる株があるので、まあ、それが下がってたら、まあ、一株ちょっと買うみたいな感じでやってますね。で、あとは LINE 証券は、まあ、最初始めるときに無料で株をもらえるっていうキャンペーンをやっていて、投資が怖いなとか、まあ、やってみたいけど一歩踏み出せないっていう人はまず LINE 証券で無料で株をもらって投資をするきっかけにするのがいいなと思っています。で、次にネオモバイル証券話すんだけど、日本株を一株ずつ買うっていうので、まあ、基本的に私が使ってるのはネオモバイル証券になります。で、ネオモバイル証券は、まあ、日本株を一株ずつ買えるんだけど、利用手数料が毎月かかります。月額、まあ、定額制みたいな感じかな。まあ、それが1ヶ月220円かかるんですね。でも T ポイントが毎月200円分もらえて、まあ、実質手数料が毎月20円かかるけども、毎月50万円まで売買し放題っていうような感じです。なので毎月まあ50万円以下の売買で結構な金額を売り買いする場合はネオモバイル証券を使った方が、まあ、実質手数料毎月20円で取引ができるから、結構日本株をがっつり買ったり売ったり、まあ、一株ずつやりたいんだよねっていう人は、まあ、ネオモバイル証券いいんじゃないかなと思ってます。で、3つ目、ペイペイ証券、まあ、これは米国株日本株ともに1000円からの金額指定で株が買えるんですね。で、この米国株を1000円からっていう金額指定で買えるのってペイペイ証券だけなんですよ。で、これがすごくいいなと思ってて、で、買うのもね、アプリですごい簡単に買えるのよ。なのですごくこれはおすすめできます。でも手数料がちょっとほんのちょっとね、ほんのちょっとだけ高いぐらいなのよ。なので米国株とか日本株で結構一株がすごく高いもの、例えば20万するとか10万するとか5万するとか、そういう株もあるから、そういうもので欲しいなって思うものがあればペイペイ証券を使って、まあ、1000円からっていう金額指定で少額で買うっていうのはすごくありです。私もめちゃくちゃ使ってます。こんな感じに今回は少額投資をするメリットデメリットを話しつつも、私のね、証券会社の使い方、まあ、使い分けかな、それについて話してみました。まあ、前回のラジオでも話したんだけど、私が少額投資を始めた理由は、まあ、2020年にあったコロナショックを経験をして、で、株を全然買えなかったっていうね、実体験から、まあ、少額投資をやろうっていうふうに目覚めたわけなんですね。やっぱこのね、少額投資っていうのは、やっぱ投資の入門としてもいいなと思ってます。やっぱね、最初はね、みんなさ、怖いじゃん、投資ってなると。この現金と違って元本が保証されていないからね、含み損を見るっていうこともあるしね。で、まあ相場が上がればプラスになると、やっぱこのね、現金元本保証されてないっていうことに対してやっぱ最初はさ、怖いし拒否反応があるじゃん、マイナスを見ちゃう、どうしようって。で、やっぱこの少額投資をやっていれば、まあ入門編みたいな感じで、あ、こういう感じで株が値動きするのかとかさ、あと含み損になった時もいくらまで自分は耐えられるなとかさ、そういうのも分かってくるわけですよ。まあね、たくさんの大金を最初から投資しちゃうと、まあ、1日で50万マイナスになるみたいなことも経験する可能性があるから、まずはね、まあ、自分のできる範囲で少ない金額で投資を始めてみて、 あこれぐらいのマイナスならまあいけそうだなとか、まあ、そういうのを判断する材料にするのもいいと思います。でやっぱこの投資っていうのは私が始めたのは2018年からだから、まあ、大体4年ぐらいやってきて、経験がものを言う世界だなってすごく思っています。うん、このね、下落の時に自分がどういう風に感じて思って、そして何をしたいか、何どうにすればよかったなって思ったかとか、そういうのってさ、やっぱり自分自身経験してみないとわからない部分って往々にあるなと思っています。で結構まあ歴史は繰り返すとか言ったりもするし、あと歴史から学べとかいうのもあって、まあ、それもすごくわかるんだけど、まあ自分でやっぱり経験することってすごく大事だなって思ってます。うん、まあ、過去の歴史がこうだったからこうにするといいとか、まあ、わかるわかる、まあ、それが正しいとは思うけども、やっぱね、自分で経験してみないと自分ごとにできないなってすごく思ってます。まあ、ぜひね、今回の収録ラジオが参考になる方がいればすごく嬉しいです。ではハートボタンがありますので、ぜひこの収録聞いていただいた方はハートボタン押してもらえると嬉しいです。聞いたよっていう意味を込めて。でこちらのラジオは平日の朝6時に更新するようにしていますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。